はい、どうも、フリアジュンです。今回もね、ヒカルさんがいらっしゃらないんで、町浦さんに来てもらってます。
はい、引き続きよろしくお願いし
お願い
まし す。
ます。じゃあちょっと町浦さんといえば ESG じゃないですか。
ようやく最近そう言っていただけることが、言っていただけるというか、はい、
でもなんか
言えまし
戦
た
略
ね。
的ブランディングに成功してる感じがあるよ
よかった。
ね。
いや、あまり私、まあ、少し自分の話をすると、まあ、メルカリにその8年前に入って、まあ、5年ぐらいカルチャー&コミュニケーションってそのインターナルコミュニケーションのチームにいたんですよね。で、まあ、2年ぐらい育休を経て、去年からその ESG やってるんですけど、やっぱり去年そのメルカリに復帰して ESG のチームに入った時に、やっぱ社員の人は私をコミュニケーションの人だと思ってるんですよ。なので、なんか私がちょっと前者定例とかで ESG の話とかすると、こいつ何言っとん年感がすごくって。いや、お前、今までなんかカルチャーがとか、それこそ全体定例の司会してた人ですよね、みた
司会してたんだ。
いな。ずっとそう司会してたんで、社内には割と司会の人っていう認知が高くって、なんかその司会してたり、こう、割とちょっとこうふざけてたわけじゃないけど、こう、盛り上げるっていうか、こう、そういうことやってた人が急になんか固めの ESG がとか 言い出したもんで、なんかみんなポカーンってなってたんですよ。なんでちょっとこれ、割とこう、振り切んないと、なんか私が言ってることを聞いてもらえないかもみたいな。ちょっと危機感じゃないですけど、ちょっと思って。割とこう、去年とかは、意識して ESG のこととかを社内外に発信してたっていう。
あ、
で、
す
よう
ごい。
やくまあ1年経って、少しこう、認知が、というかこうブランディングが変わったっていうか、なんですかね。ようやくこう、カルチャーの人だけじゃなくて、まあ、ESG の人みたいな風に社内でも言っていただくことが増えたかなっていう
でもこ
気
れ面
がして
白い
ます。
よね。なんか発信してる内容を見て、その人が何者かっていうラベル付けを変えてるわけじゃん、周囲は。それってだいぶなんていうか、こう、まあ人間の見る目なんてそんなもんだなっていう感じがするよね。面白
そうい で
よ
す
ね。
ね。なんか私の要素はすべそれだけじゃないけど、なんかそれだけを発信してると、それだけの人って思われるみた
確かに、どんだけツイッターの影響高いんだよって感じするよね。
本当そうですよね。
ね、何を発信してるかと、その発信してる人に周囲の人というか、自分以外の人がどう反応してるかみたいなのに、まあ、めちゃくちゃ人間は敏感なんだろうなっていう感じを持ちますね。なる
でも
ほど。
最近ツイッターでちょっとアンケートみたいなの取って、なんか私のツイートに何を期待してるんですかみたいなことを聞いたら、まあ、ESG、そのカルチャー、フリーアジェンダの裏話、アイスの話、まあ、この4つの選択肢で聞いたんですけど、1番がアイスの話で、2番がカルチャーの話だったんですよね。
あ、じゃあまだ変わってないんだね。
だからみんな意外とカルチャーの話の方が聞きたいんだっていう。
確かに。っていうのか、まあ、アイスの方が強いんだっ
あ、そ
ていう。
うですね。
でも確かに、マチューダといえばアイスみたいな、31の人みたいな印象は僕はあるんだよ。最近も31に行くんですか？
31、家の近くにできたっていうか、あ
で
る
き
のを
た？
発見したんで、よく行ってますよ。
ベス
逆
ト
に、あ、
の、アイス屋さん
げ、
はどこ
あ、
なの？
ベス、私ね、ベスト、割とスーパーで売ってる雑なアイスがすごい好きなんで、
あ、そうなんだ。
それを
雑。
ひたすら食べてます。でも、最近美味しかったのはセブンイレブンでカヌレアイスっていう新作が出てて、まあ、セ
カ
ブンオ
ヌ
リジ
レ。
ナルじゃなくて、じゃないんですけど、カヌレアイスっていう、カヌレってお菓子知ってます？
もちろん、もちろん。
ちょっと、
茶色くて
あ、そう
こう、
そうです。ちょっと大
台
人
形
な、
型の。
そう、ラム酒が入って、あれのアイスが売ってて、すごい再現度高くて美味しかったですね。
ああ、ちなみに僕が好きなアイスは、高知県のアイスクリンって知ってる？
知ってます。
知ってる？なんか、それ
ちょっ
の
とシャ
な
リ
ん、
シャリっぽいやつです
あ、
ね。
そうそう、シャリシャリなんだけど、こう食べた感じは濃
ミ
厚っ
ル
ていう
ク、
か、ミルキーな。
ちなみに私、アイスクリームは長崎のものだと思ってました。
え、高知でしょ？確か。
え、長崎にありますよ、アイスクリー
多分あの辺にあるんだよ、西には。
ム。なるほど。今度もし、ヤモティにお中元送ることがあれば、アイスクリーム送りますね。
いや、本当。そう、なんか、今年の夏、高知に旅行行ったのよ。
おお。
で、そう、アイス、 アイスクリームだったかな。高知アイス。高知アイス。ちょっとググってみよう。高知のアイス。高知のアイス。あ、やっぱなんかアイスクリーム。高知アイスなんかな。高知アイス。これだ。土佐の高知アイスだ。
いや、私はヤモティがアイスを食べてくれるっていうのを知っただけですごい嬉しいですけどね。
アイス好きだよ。ケト中とかは甘いもの一切食べれなくて、その旅行の日に向けてケトをやめたんです。
おお。
8月の半ばぐらい、お盆ぐらいに。で、高知でその1個目に食べたその甘いものが、その高知アイスだったんですけど、めちゃくちゃうまくって。あったこれだ。天日塩味みたいなのがあったね。これがなんか甘じょっぱくって、ほんとめちゃくちゃうまかったん
す
だ
ご
よ
い、そん
ね。
な味変があるんだ、すごい。
そう、味変があって、これ、全て全人類に食べてほしいやつなんだけど。
ああ、それを食べに高知に行きたいですね。
そうそう。で、あと、その仁淀川っていうめちゃめちゃ綺麗な川行って、なんかそのアイス食べて、最高だったなっていうい
い
感じでし
夏ですね。
た。うん、いい夏でしょ。
いい夏にはいいアイスがあります。
いい夏にはいいアイスがある。ケトジニックをやめてよかったなって思った瞬間でした、それ。
すごいすごい。
これ何の
いい
話し
情
ようとし
報。
たんだっけな。
ありがとうございます。あ、ツイッターの話？
ツイッターの、思い出した。ESG について話そうと思ったんだった。まあ、じゃあ、発信したもので、こう、周囲の認知も変わっていくと。で、そもそも ESG って、そうだ、復帰して ESG チームってことは、もうすでにチームがあった。
チームはなくって、まあ、ESG を推進するチーム、なかったですね。
ないんだ。あ、じゃあ、作るとこからスタートだったの。
そうですね。まあ、割とこう、やってる、近しいことやってるチームはあったんで、そこに入ったっていう感じですね。
なんか割と IR とかにくっついてるイメージがあるんだけど、メルカリの場合はその近しいのをやってたのはどの辺に近かったんですか？
それはですね、完全に会社事情なんですけど、ブランディングチームにいました。
ああ、なるほど。なるほどね。
当時その ESG をやってたあのマネージャーがブランディングチームを監修するみたいなことになって、そうですね。
あ、じゃあ、その人についてた仕事っていうとこから、なんか組織を立ててったみたいな、まあ、よくある流
そうです。
れですかね。
そうですね。組織を立てて、さらにこう、チームも割とこう、経営戦略に近しいところに移動して、今、なのでタイトルとしては経営戦略室サステナビリティチーム
なるほど。
ということになってます。
じゃあ、経営の戦略を担っている方
そ
なんで
う
す
な
ね、
ん
あ
で
な
す
た
よ。
は。あなたは経営。
名刺を作って、地元の人にちょっと実家帰った時渡す機会があったんで、あげたらなんかすごい、わーって言われました。
おめメルカリの経営戦略になってんだかーって。わ、経営の戦略だって、みたいな。あんたお父さん経営だけでもすごいに戦略だってよ、みたいな。
自分でもびっくりしますけど、
おったまげだわーっつって。
たまげです、本
おい、焼酎持ってこい。10年もののやつ、みたいな。なった？なってない。
当。なってないですけど、なり
なっ
ま
て
し
ない
た。
か。うちの実家はそうなりやすいんですけど。なるほど。で、じゃあ、ちょっと ESG is 何？
やばい。
ESG is 何？ちょっと何も知らない、ヤムティさんに教えて。
ESG は、なんか元は投資用語なんですよね。
そうな
そ
の。
の
あ、
ESG、ど
うん。
ちらかというと、
うんうん。
そう、私が作った ESG とはっていうのが
あるの？
あるんですよ。ちょっとまだ公開してないんですけど。
社
これ
内
どう
ド
した
キュ
ら
メ
いいん
ン
だ
ト
ろ
的な？
う。あ、自分ドキュメントですね。
じゃあ画面共有でちょっと見せてください。ぜひ。
あ、いいですか。
お願いします。
じゃあちょっと共有の許可をいただけますか。
ごめんなさいね。はい、しました。
ありがとうございます。
はい。
雑な感じですけど、これは特に誰かに共有したわけでもなく、自分の勉強のためだけに。
これ普通に後で僕に共有してほしいわ。
本 当ですか。ESG とは、みたいな。ESG とは、まあ、E が環境、S がソーシャル、G がガバナンスの総称ですね。で、まずその中、ESG 投資みたいなのが、割と始まって、まあ、その ESG の視点で会社を見て、投資を決めましょうみたいな、投資先を決めましょうみたいな、そういう投資アプローチなんですけど、今はそれがこう経営スキームにも当てはまるんじゃないかみたいな風になっていて、こう E と S の G から経営していこう。まあ、そういう視点も入れて経営していこうというのがまあ ESG 経営 と呼ばれるもので、今私もこれを推進するための仕事をしています。
これ非財務情報ってことじゃないですか、書かれて
はい。
る内容としては。でも投資家がこれを重視するようになった理由は何なんですか？
理由は、やっぱりもう利益主義みたいなのが、もう破綻しかけたみたいな
はあ、なん
感
で
じ
なん
です
で？
ね。
これなんかね、あれなんか最近、10X のトライアル受けていただいた方も言ってたんですよ。いや、もう投資家は利益だけじゃなく、利潤だけではなく、ESG を追求するから、ESG が大事なんだみたいな。僕聞いたんですよ。え、なんで？
なんでですかみたいな。
だって投資家って基本的に安く買って高く売って、その利ざやを抜くっていうビジネスをしている人じゃない。だ
あ、
から、
書いてありました、教科書に。
教えて。
具体的には、まあ、その利益を追求した結果、社会の分断や深刻な環境問題といった形で、その限界が露呈されたって書いて
ああ、でもさ、投資家からしたらそれ知ったこっちゃねえって言えるわけじゃない。
あります。
まあ、
で
そ
も、
れは、
まあ、とはいえ、こう社会環境的に、まあ、環境問題とか特に、もう限界が見え始めてるんですよね。
わかる。
単純に地球の資源が枯渇するとか、気温が上がってみたいな。そうすると、そもそもその企業が存続できないみたいな可能性が浮き彫りになったっていうことです。
なるほどね。だから、その長期的にキャッシュフローを生み出す装置である企業がそもそも存続できない可能性があるから大事なんだっていう。投資家っていう立場とさ、その企業の株全部売っちゃえばさ、まあ、その企業が、企業なんて星の数ほどあるから、なんか別のいい企業にその資産のアロケーションというか、配置を移せばいいじゃんっても言える気がするんですよ。でもなんでその投資家にめっちゃその ESG 的な圧力がかかってんだろうっていうのはすごい気になってるんですよ。
なんかそれは、その短期的に利益を上げる投資家はそうだと思うんですけど、例えば元機関投資家って呼ばれる、
ああ、
資
ロング
産
の。
運用が大きい会社って、やっぱ50年とか100年とか
確
い
か
る
に
わけ
年
じゃないです
金
か。
基金の運用とかしてるね。
で、そういう企業とかはもう ESG の視点で、会社を、その50年先のリターンを考えなきゃいけないんで、そうなった時には必然的にその ESG の視点を入れなきゃいけないってい
なるほど。だからメルカリとかだと、そういうロングで持たれてる機関投資家の方もいれば、まあ、いわゆるヘッジファンドの人とかも入ってると思うんですよね。まあ、短期で売買して利益を抜くみたいな。どちらかというと、そのヘッジファンドとかっていうよりは、割と機関投資家、ロングの方のアジェンダって感じですね。
まあ、それもありますね。
うん、
ただ、
な
やっ
るほど。
ぱその経営、ESG 経営っていうのは、つまりその会社というのは長期的にこう、企業価値伸ばしていかなきゃいけないじゃないですか。なので、そういう視点を入れて経営しましょうみたいな。ちょっとここをカットします。
え、いいんじゃない？え、残
いい？
そうよ。いいと思う。すごいいい。いや、いいなと思いまし
なん
た。
か、その、ちょ、ちょ、なんですか、と、機関投資家のためだけにやるっていうことではなくって、その会社を中長期的に、やっぱり、伸ばしていくために、この ESG の視点を入れますっていう、そういう話かなと。
まあそうですよね。要は社会に価値を出してなんぼ。なので、まあなんかその社会を壊してしまうようなことをしないとか、なんか社会にとってウェルなことをするみたいなのが、まあそもそも企業の価値伸ばしていくために大事だよねっていう。
そうですね。若干違くって、
あ、違うんだ。
企業の価値も追求するし、社会的な価値も追求する。両方追求しますよっていう。なので CSR とか違うの、CSR その社会貢献だけじゃないですか。
なんか一致してるからってことなんじゃないのかなと思ったんですけど、その企業の価値を追求する上で、社会の価値を追求しないと、
あ、そうです。一致
っ
し
てい
て
う
る
こ
から。
となのかなっていう。そう、CSR はなんかそこからもう飛び離れた、わかんない、なんか、果物作ってる会社が、急に、わかんない、全然関係ないことってなんだろう。まあ、どっかのボランティアに人を派遣するみたいな。そういうイメージがあるんだけど、そうじゃなくて、自分たちの活動と社会っていうものが、なんかすごく密接なところですり合ってるから、それを大事にしましょうみたいな話なのかな。
ありがとうございます。
大変よく理解できました。なるほど。ちょっとこのドキュメントに沿ってぜひ説明続けてもらっていい？
で、まあ、その逆に企業が ESG に取り組む意味みたいな話だと思うんですけど、まあ、投資家が ESG に取り組む意味。 みたいなところで言うと、まあ、その非財務情報、非財務的なその資産っていうのが、まあ、新たな経営資産として、資源としてすごい注目されてる。まあ、これは簡単に言うと、人的資産とか、人的資本か。で、こう、財務情報ではわかんないと思うんですけど、まあ、明確に大事な資本じゃないですか。
間違いない。
とか、まあ、その、社会との関係性の資本とか、まあ、知的財産とか。まあ、そういったものを、こう、投資するときの判断にしていこうっていうことがあって、まあ、ESG に取り組む意味っていうのが、こう、投資家も非財務情報を、なんていうか、評価するときは使ってますっていう資料ですね。
そので
、
人的資本みたいなやつってさ、要はうちにはいい人がいますっていう、そういうこと？
あ、そうです。
おお、なるほど。いい人であれば別に誰でもいいって感じなのかな。
そこは割と分かりやすくって、まあ、女性の取締役比率と
ああ、
か、
なるほ
管理
ど。
職比率とか、まあ、多様性、その外国人比率とか、海外で言うと面白いのは結構人種別とかすごい重視されてて、ブラックとか白人とか、そういったものを開示してたりとかしてますし、やっぱりその女性管理、女性の取締役が2人以上いると業績が上がるみたいな相関が出されてたりとか、そういったものがいっぱいありますね。
社内、社外関係なく、社外取締役でもっていう感じ？
そうですね。そこの取締役は社内、社外問わずっ
問わ
て
ず。
今は言われてますけど、まあ 本当
な
そう
る
いう研究はもう無限にありますね。本当
ほど。ああ、
に。
じゃあ ESG だけど、それはガバナンスに入ってくるのか
それは S かな？人
な？
的資本なの。
ソーシャルは人的資本なんだ。や
あ、なん
べえ。
か別にそう、定義されてるわけじゃないです。S は人的資本とかこう、定義されてるわけではないけど、その管理比率とかは割と S の分野で語られることが多いですね。
なるほど。いや、これ結構難しいね。何が何を指してんだろうみたいな。なるほど。
で、次の私のレポートに書いてるのが、ESG に関する国内、国外の動き。そもそもなんか ESG ってどっから始まったんやみたいなことをつらつらつらつら書いてます。結構これはうまくまとまったなと自分でも思ってるところです。どこを話しましょう。日本の動きだけで簡単に言うと、
あ、そ
やっぱ
れ
り
知りたい。
一番大きいのは、この2015年に GPIF ってその日本の年金にこの PRI に署名したんですよね。で、この PRI が何かっていうと、国連責任投資原則っていうここなんですけど、まあ、その機関投資家が投資するときはその ESG の視点を組み込みましょうねって、まあ、一言で言うとそういった原則で、まあ、それに署名して日本でも一気に ESG 投資が加速したっていう
なるほ
こと
ど。
があります。で、さらにまあその実際にやりますって言っただけじゃなくって、2017年からその年金が ESG 指数っていうのを採用して運用を開始したので、まあ言うだけじゃなくて実際やり始めてますよっていうところですかね。
なるほど。あ、
で、
ESG 指数ってのは、なんか例えばこの企業は、100で、この企業は50みたいな感じでつくっていう感じなのかな。
ESG 指数のちょっと下の方にあるんですけど、あるんですよ、指数がこういう MSCI Japan ESG Sector Leaders 指
ああ、
数
なる
と
ほ
か、
ど、なるほど。
こういうのにメルカリもいくつ、これには組み込まれてるんですけど、この指数先に投資するみたい
なるほど。
な。この指数に、ここが下ですかね。実際にこれ GPIF が今採用してる最新の ESG 指数なんですけど、投資額もすごい増えていて、ここの指数にこの金額投資してますみたいな。
指数っていうのは、結局これはなんか株式、そのインデックスになっていて、それぞれが。要は例えばこの FTSE ブロッサムジャパンインデックスっていうのは、これ E に環境に対してケアされていると、認定されている企業の、なんですかね、インデックスファンになってて、そこに1兆円ぐらい投資がされてますよっていう、そういうこと。
1個だけ訂正すると、これは総合型なんで ESG 全部ですね。
ああ、なるほど、なるほど、なるほ
ESG
ど。
すべてにおいて、こう、まあ、優れてるというか、
ああ、なるほど。
これフィッチーって読むんですけど、の、基準で選ばれた企業。
これ誰が
こ
基準を持って、誰がどうやって選んでるの？
れはフィッチが選んでます。
フィッチーさんが選んでるのね。
MSCI だと MSCI さんが
ああ、なるほ
選ん
ど。
でます。
なるほど。
だ
ああ、
から、
じゃ、う
信じら
ん。
れないと思うんですけど、私はこれに、例えばメルカリが選んでもらうために、この基準とか公開されてるんですよ。こういう基準で選んでますみたいな。じゃあそういうの調べたりとか、
で、そ
それ
の
に
基準
今
に
メル
対し
カリは足
て、
りてる足りてないとかを調べたり
な
と
るほ
か
ど。
もしてます。
ギャップがあれば、それをこう、経営陣というか、にフィードバックしていくっていうことをしてるんだ。
そうです、そういうことも
すごいじゃん。
やってます。
すごいね。
借金。勉強中。
いや、まさかアイスの話してた人とは思えない。
これ私ね、フィッチーってね、言いたいだけ、こう、言うとかっこいいじゃないですか。かっこいいから、フィッチー好きです。
フィッチー。オッケー、フィッチーね。
戻った。はい。で、戻って、あ、そうですね。で、ちょっと日本の ESG に関する取り組みっていうところで言うと、コーポレートガバナンスコードっていう、こう、上場企業に対してやってくださいね、みたいなルールがあるんですけど、その中で結構その ESG に関する、決まりが増えたんですよね。例えば、厄介は、こう、独立の人3分の1を作ってくださいね、とか。例えばその ESG の E に関するところで言うと、まあ、TCFD っていうのがあるんですけど、これに基づいて情報開示してくださいね、とか。あとは、この S のところで言うと、多様性の確保とか、こういうのやってくださいね、みたいなのが去年、上場企業に対して、言われたというか、ルールが変わったみたいなところがあるので、さらに上場企業は必死に CO2 算定したり、ガバナンス整えたり、まあそういったことをやってるっていう感じですね。
でもこの中核人材における多様性の確保って意外にこう緩いというか、その考え方と測定可能な自主目標の設定のみなんだね。例えば
そうなんで
女
すよ。
性管理職比率が2%を目指してます。なぜならみたいなのでも一旦は説明はつくってことなんだね。
そうですね。ただそれをもとに投資家とコミュニケーションしていくんで、それなんでなんですかみたいなのは聞かれると思います。
まあそうだよね。なるほどね。
はい。じゃちょっと時間もあれなんで、いくと、まあ、ESG がどれくらい広がっているかっていうのは、まあ、見てわかる通りで、今言われているのは、全世界の運用資産の3割以上がこう ESG 投資の分類に該当するっていうふうに言われてます。で、そのグローバル全体でも、さっき言った PRI への署名もすごいどんどんどんどん増えてきてますっていう感じですね。で、ここはちょっと細かい話なんでいいんですけど、割と、こういうところを今私も勉強してて、ESG 投資の現状ですね。こう、投資家が実際 ESG を使ってどういう視点で企業先を選んでるかみたいな投資手法があるので、まあ、こういった手法がありますよと。で、まあ、ネガティブスクリーンっていうのが割とやっぱ一般的なんですけど、最近この一番下のインパクト投資っていうのがすごい盛り上がっていて、どんどんどんどんここ拡大してますねっていう感じですね。で、ESG の評価機関っていうのは実はこうたくさんあって、まあ、代表的なのは4つぐらいなんですけど、まあ、その結構指数とかも重要視してますねっていう感じですね。で、こ
な
こ
る
は
ほど。
結構、まあ、何やりますかみたいなとこですね。まあ、結局、私も投資家面談とか最近出させてもらってるんですけど、で、こう、質問とかされるんですけど、結局なんかその何聞かれてるかって、まあ、結構外部環境どんどん変化してると思うんですけど、これからもメルカリってその継続的に価値出せるんですかって。まあ、結局言われてるの、そこなんですよね。まあ、それに、まあ、ESG、それぞれの視点で聞かれるっていうのがやっぱ多いかなっていうふうに思ってて、まあ、それに、答えるには、この3つの流れっていうか、3つのやり方がいいんじゃないかな、みたいなところを含まれ
なる
て
ほ
はい
ど
るん
ね。
ですけど、まあ、まず、こう、ちゃんとストーリーがあって、それをやれるだけの、こう、仕組みが構築されてて、で、それらを適切に情報開示する、みたいな、この3つかな、と。で、私たちがやってることも割とこの3つ、戦略ストーリーとか戦略作って、それを回すだけの仕組みっていうのを作って、割とこう、経営陣と議論して、その経営に組み込めるような体制を作るみたいなことになってて、それに対してやったことをこうコミュニケーションする。これサステナビリーレポートっていうのを8月出したんですけど、年に1回やっていて、これを適切にやるみたいなことが大事かな。なんで、ただ単純に情報開示すればいいってもんじゃなくって、ちゃんと経営に組み込んで、 それを PDCA 回せるかみたいなところが実は重要かなと思ってます。ここ
い
は
や、
ちょっ
めっ
と
ち
細
ゃ
かい話ですね。
勉強になった。
はい。
すごい勉強になったんですけど、最後にいくらだけ聞くと、多分こ
はい。
の、この領域に対してそんなに詳しくなかったり、関心がない経営人っても絶対いるじゃないですか。多分ね、メルカリほど素晴らしい会社だったら、そんな人は一人もいなくて、いや、みんなもう、いや、俺はミスター ESG だとか、私がミセス ESG よみたいな人ばっかかもしれないけど、まあ、そうとも限らない気がしてて、なんかそういう人たちにこういうのをちゃんと伝えていくっていう時に、こう何が肝だなみたいなのって感じるのってある
やっぱり、ま、二つあって、
の？
一つはやっぱりこの投資環境の拡大。これ上場企業だけですけど、今非上場の企業にもそのサスティナビリティとか ESG の視点を求める投資家も増えてきてるみたいなファクトがあるので、まあ、ちゃんとそこを示しながら理解してもらうっていうことと、もう一つはこの ESG の視点を持ったら、その ESG ってこう厄介なものじゃなくて、企業をドライブするための仕組みなので、その ESG の視点を持ったら中長期的に伸びるんですよ、みたいなのをちゃんと他社事例とか持って説明できるといいのかなって思いました。
いや、確かになんか、まあ、経営陣がフェイシングしなきゃいけない市場って、まあ、顧客みたいな、いわゆるその事業を行うための顧客の市場と、また当然金融市場って2つある。で、この、まあ、両方に、なんかそれがどんだけインパクトあるのかみたいなのを、冒頭と語っていくのがいいのかもしれないですね。
もしそういう機会があったら、そうします。
いや、大変勉強になりました。
よかったんでしょうか。なんか、つらつら喋ってしまいまし
いやいや、大変勉強になりました。ということで、みんなマチューダの凄さが分かったと
た。
思うんで、チューダという人間を引き出す2回を収録できて、私はハッピーですよ。
本当ですか。いや、なんか、ごめんなさい。なんか、最後の方、なんか、ずっと資料を見て、ずっと資料の説明をつらつらとしてしまいました。
いや、いいんじゃない？まあ、むしろなんかそういう回の方が、なんか昔人気だったなっていう記憶があるけ
確かに。じゃあ、
ど。
この資料は、コミュニティ
公開す
限
る？
定で、コミュニ
お、
ティ限定で。
素敵。
ちょっと、一般市民に広げる自信がまだないんで、コミュニティ
確か
限定
に。
で一旦シェアさせていただきます。
じゃあ、楽しみにお待ちくださいと。
はい。
っていう感じですかね。
はい。だいぶ
今
長く
回
なっ
は。
てしまいまして。
じゃあ、今回はもう町田さんに来て。ESG と、コーチアイスについて話してもらいました。
い。
ありがとうございました。バイバイ。
はい、皆さんいかがだったでしょうか。前回に引き続き、まあ、私とヤモティの対談を聞いていただきました。まあ、今回はその ESG のテーマで話すということで、普段私が働いている領域の話だったんですけども、もうヤモティがいっぱい質問してくるので、なんかもう無我夢中で回答してたら、あっという間に20分ぐらい時間が経っていたみたいな、そんな回でした。皆さんに満足していただけると、していただけたのかな。はい、ぜひぜひその辺の感想も聞けると嬉しいので、ぜひコメント欄だったり、ツイッターだったり、あとは Google ホームで教えていただけると、もう泣いて喜びます。はい、みんなにコーヒー配りたいぐらいです。コメントくれた方には。はい、ということで、まあ、次回からは通常回に戻ります。ヒカルさんと久しぶりの収録ですね。何だったっけ、収録したの。 ちょっと忘れました。ぜひ楽しみに待っていただければなっていうふうに思います。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。